君は義歌大を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌大のすごいを知って、豊橋のことがまた好きになる。
日本人は英語を覚えるのが苦手。日本社会の特殊性のなせる技でなればこそ、日本人におすすめの英語習得法があるはずです。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日はドイツ語の先生、浜島昌司先生の研究室を訪ねたら、我々日本人のコミュニケーションが世界的に見るとちょっと特殊で、それゆえ日本語も変わっているんだというお話が早速始まりましたので、フェードインで入りましょう。
例えば我々は全く初対面の人とこれから関係を作り上げていくという手段を言語的にも社会的にも持っていないので、例えば我々は友達っていうのはどうやって作るのっていうと、基本的に何らかの外的な理由で一緒に場を共有した人、例えば学校の友達であったり職場の友達であったり、でそれ以外の友達っていうのは基本的にまあいないんですよ。
そうです ね
だから日本社会っていうのはそういうように、全てが前提条件共通理解っていうのを分け合ってるものだけで動いてる社会っていうのは前提として言語が出来上がっているので、だから学生たちよく言うのは、我々はこれから新しい時代の日本語を発明していかないといけないと、ね、だから全く見知らぬ人と大の親友になるために必要なコミュニケーションを取っていく、それを積み上げていく、そのための言語を我々は入り口イントロのところからこれから発明していかないと、そういう社会になっていかないと。でいろんなアンケートを取ると、かなりの数の日本人が本当の友人が欲しい、私には友人がいないっていうケースが多いんですよ。で今また変な時代になってしまいましたので、そういうネットを通してとか、それも最終的に本当の意味での、ね、人間関係を作っていけるのかどうかっていうのは、まだこれから出てくることだとは思いますけども、
そのあたりが我々日本人と言語の関係っていうのが世界的に見るとちょっと特殊だから、僕らは外国語を学ぶのが苦手って、
多分そこを同じようなことをやってるところはどっか他にもあるんだろうと思うんですけど、
他の国も
要するに我々がお手本としてきたヨーロッパ、アメリカっていうのは、そういう共通理解がまずないということを前提にして共同体をコミュニケーションを取りながら作り上げていくことをやる社会として出来上がってきて、近代のヨーロッパ、アメリカの社会ってそういう社会だと思うので、
言葉もそういう言葉になって、
結局言葉をそういう中でそういうコミュニケーションが取れるように、意思疎通が図れるように磨いていくわけです。言葉ってやっぱ社会の中で使われて次第に作られていくもの、でその方向での努力を我々は多分これからしていかないと、その言葉で表現することの切迫感というのが多分ないんだろうと、でこれは当たり前でしょって言うまでもないでしょ、そんなことを聞きなさんなという社会はもう壊してしまったわけですよ。ヨーロッパでは壊してしまったし、
かつてあった
かつてあった、昔はでは自然発生的な社会って必ずそうなるんですよ。でそれを近代化するところで一回全部前提条件をご破算にして、もう一回説明して、これはこうだよね、これはこれで君もいいよねっていうことを確認しながら作っていく社会でないと、そういう言語に機能が求められてこない。
それは社会が成熟すればそうなっていくっていうわけではなくて、一回よいしょと意識的にやらないと進まない。
だから成熟を何と捉えるかなんですけども、要するに惰性というのか部分修正だけでやっていると、やっぱりそういうことなんだろうと。だからみんなやっぱりもう一回ここからゼロに戻ってここから確認しましょうって、そんなめんどくせえこといいだろうっていう大抵はなってしまう。それやると大抵嫌われるんですよ。だからお互いに分かったことにしてやっていくという、 プなあのやり方をずっとしてきているので、多分それでは言語で表現することの必死さがない、これを言わないと困るんだっていう状況がやっぱり続いていかないと多分あの必死さが伝わってこない。であのこれドイツのミュンヘンであったドイツ語教員のための研修があって、いろんな国から来ているドイツ語の教員がいて、で、日本人が僕を含めて3人いたのかな、うん、でその中でそのもう亡くなられましたけど大阪市立大学のドイツ語の先生が提案して、ちょっとみんな今からあの OK って言うまで黙っててって言ったんですよ、
うん、
そうするとね日本人はいつまででも黙ってられるんですよ、
うんうん、
で他の国から来たまず最初にこうお尻がもぞもぞしてブツブツ喋り出すのがギリシャ人でしたけど、で他の国から来てるイタリア人とかそういうあのいろんな国でドイツ語を教えてる人たちがみんな落ち着かなくなるんですよ。
黙ってられない、
黙ってられないんですね。で日本人は別に10分でも1時間でも黙っていろと言われれば黙っていられるんですよ、
うん、
だからこれはこれでまあどっか悪いことではないかと思う部分はあるんですけどね。そこが基本的にその言語でいちいち確認をしながら、
うん、
こう自分の考えをまとめ、それを人に伝え、で人の意見を聞いてそれに反論したり賛同したりしながら共同体という形で人生を送っていくというふうに、うん、多分今日まで日本社会はなっていないんだろうというふうに思うんですね。だからそうすると切迫感がないので、あの教室で教わったやつをとりあえず繰り返して言ってみて、でこんにちはさようならレベルの外国語英語が主になると思うんですが、うん、はなるんですけども、うん、ただそこで自分の言いたいことではないので、
うん
ね、だから自分の言いたいことをどうやって言うかっていうそこの必死さがないというのは多分一つ
日本人が外国語を覚えられない理由の一つ
ということなのかなという。でただにもかかわらず、
うん、
できなくちゃいけないでしょ、これからグローバリゼーションの時代で。
そういうことなんです
よ。で猫も杓子も英語できるようにしなさいっていう話になってるし、特に今学生さん、これから世の中に出ていく人たちというのはいろんなところで英語を使わないといけない状況に陥りますので、
はい、
ではどうやってやっていくかっていうふうに考えたときに、
うん、
僕はずっと学生に言ってきているのは、要するに我々は例えば日本語を喋るときに何をやっているか、
うん、
例えば佐藤君って僕が言うと、
はい、
普通の日本人は頭の中に佐藤って漢字を書くんですよ。
あ、今思い浮かびましたね。佐藤、
佐藤ってひらがなで書くやつはダメですよ。
漢字じゃないとダメ。
基本的に漢字書くじゃないですか、ほっといて。
あ、まあそうですね、
ね、
うん、
ということは要するに我々は人から何か情報が音によって与えられたときに、
はい、
それを頭の中で映像化してるだろうと。
うん、そうです ね。
それから例えば人が他の単語でもっと難しい単語、例えばバラとか言われたときに、うん、我々は漢字が浮かぶかっていうとかなり怪しい、
ぼやっと、
ね、でだいたいこんな感じの。
そうです、そうです。
で書いてあれば読めるんですけど、だからあの僕らはね多分音声を使ってコミュニケーションを取っていると思いながら、実はあの視覚情報でやってるんだろうと。
活字で
やってるんだろうと、ね、
うん、
であの我々は喋るときには思い浮かべて、
うん、
でそれを言ってみれば読む。だから学生たちに言ってるのはリスニングっていうのは何をやってるかっていうと、これはバーチャル書き取りだよと。
リスニングっていうのは音を聞いて
それを頭の中で書き取ってて、
うん、
それで書き取ったやつをその次の瞬間0コンマ何秒ぐらいのタイムラグがあってもう一回読んでいってそれを理解してるわけですよ。
それで意味を取ってる。
だから例えば人が誰か講演をしているときにそれを集中していて聞いているときに我々が理解できたということは、我々はそのつもりになればそれが書けた。あの講演というのはずっと流れていきますので全部を書き取るというのは速記でもやらない限り無理ですけれども、はい、でも通常は我々はそれ全部神経の働きでやっているので、
うん、
神経というのは秒速30万キロで電気信号と同じことですから動きますので、
うん、
我々はそれをやって理解している。で理解できないことというのは我々は書けない、
うん、
で外国語も当然同じことになるだろうと。我々が例えば喋るときというのはどうやって喋るんだろうかというと、まず日本語は我々はもう熟達していますのでそんなことはしませんけれども、外国語であればまず最初のうちは短いセンテンス、ね、うん、I am a boy だって誰も言いませんけれども、まあ、例えばそういう文があったとして、はい、それはその I am a boy で最後のピリオモットまで書いて、
うん、
でそれを頭の中でイメージしてそれを読む、
うん、
ということはスピーキングというのはバーチャルリーディング以外の何物でもないと。というとこれは我々は学校で教わってきた方法だろうと、
はい
ね、でリスニングというのは今言いましたように我々は聞き取ったやつを頭の中で一生懸命書いていくわけですよ。でそれを若干のタイムラグがあって読んでいくんですね、
うん、
ということはリスニングというのも ねバーチャル書き取りでありリーディングなんだと、
うん、
でそれを我々は何やってるかというと佐藤って言った時に佐藤っていう漢字を思い浮かべると同じ作業をやってるのであって、
はい、
ということは我々は子どもの頃から漢字を使って生活してきているので漢字をイメージすることができるということは我々は音声情報を映像化する技術に長けてるだろうと。だからリスニングというのは全部書き取っていけばいいだろうと。
外国の人はそれはやってないんですかね。
そこはわからないんですよ。こうではないかというふうに今申し上げたようなことを考えたきっかけというのは、うん、20年も前にですけども、はい、客員で南ドイツのある大学に行かせてもらった時に、
はい、
まあ、本来の仕事の傍ら、まあ、ドイツ語ずっとやってきたんですけど、フランス語もずっと勉強したいなと思ってて、で町の語学学校へ行ってで、フランス語を勉強したいなと思って、でその教室で大半が女性だったんですよ、
はい、
60歳のおばあさんから若い主婦の方、
はい、
で男性が2人だけだったんですよ、
うん、
で僕と、30代そこそこぐらいの僕がいた大学の政治学科の助手の人なんですね、
はい、
で反応がいつも同じなのは先生が来て説明をしてで、それを使ってすぐ練習を始めるわけですね、
うん、
そうするとその男性の大学の政治学科の助手の人と僕が必ず手を挙げてすいませんそれちょっと黒板に書いてくださいって、ね、文字化してくれって言うんです、
うん、
ということは音声情報文字がどういう顔してるのかを一切知らないで、うんうん、我々オペレーションができないんですよ。ところが女性はできるんですね。女性たちは聞いて覚えてそれを使ってすぐに次の練習問題コミュニケーションでその文を作って、応用も含めて喋るってことができるんですけど、我々男はできないんですね、
うん、
で、まあ、ご承知のように男っていうのは生物的には女性に比べて完成度が低いですから染色体が1本足りない、染色体が1本足りないのであ
なるほど
動物的には我々の早く死にますしで多分ねその本能的な能力についても女性より劣ってるんですよ。だから文字にしてくれ必ず、
うん、でもその気持ちはすごくよくわかりますね。
で文字にするとね、うん、一発で終わるんですよ、
うん、
そうすると僕らすぐにその次の練習に参加できるんですよ、
うん、
で毎回ねその彼と僕と2人ですいません今のちょっと黒板に書いて文字にしてください、必ず言うんですよ、
うん、
でそれで思ったのは多分男ですからよく分かりませんけれども女性は60歳になっても、
うん、
音声情報を記憶できるんです。で
音声として受けられる、
そう、うん、で男はそれを映像化文字化しないと記憶できないんです、うん、なので、学生たちに女の子とは分からないと、
うん、
君たち男子学生だけに言うとで我々は生物的にこうなので映像化しなさいと、
はい、
だから単語を覚えるっていうのは音で覚わらんから、
はい、
だから文字綴りをアルファベットの綴りを覚えて、
うん、
で字面っていうか文字の顔っていうのがあるので、あ
それでひらがなじゃダメで漢字なんですね。
だから漢字で我々は文字を思い浮かべるトレーニングがしているので、
うん、ボーイだったら BOY じゃなくてボーイという綴りを映像でポッと、
僕が学生に言ってるのは、ええ、右脳の作業だよと、
左脳じゃなくて、
左脳じゃなくて論理思考のものではなくて、
ええ
ね、要するに画像認識なんですよ、
うん、
だから画像として綴りを思い浮かべる、
うん、
で耳から入ってきた時に、うん、それを頭の中のバーチャルディスプレイで、
はい、
全部映像化していくって、うん、でそれを読むんですよ。
もう英語も表意文字にしてしまう
というか、うん、画像にしてしまえば記憶が左でやるよりは、
うん、
よりよくできる、
ね、でも左でやれ右でやれって言われても、
いやだからそう映像だと思えばいい、
あ映像で処理するっていうことですね。
そう映像処理をしていけば、だからこれはひたすらトレーニングだと、
うん、
だから学生たちに例えば街で車を見かけたと、はい、レクサスが走ってきたと、
うん、
じゃあレクサスというのをカタカナではなくて、うん、アルファベットで思い浮かべるというトレーニング、うん、で君たちカローラっていうのを、うんアルファベットで書けるかいって言って、ね、書けないやつが多いんですよ。だそういうトレーニングを日頃からやってくれと、
ええ、
で多分中学校のもっと脳が 柔らかい時にそのトレーニングを始めてれば、うん、我々は多分大学入った頃には英語なんかペラペラになってたはずだと、うん、でそれは教わってこなかったし、未だにその重要さに多分誰も気づいていないので、
うんね、
スピーキング喋るというのはそのバーチャル作文だと、
はい、
リスニング聞いて理解するっていうのはバーチャル書き取りだと、うん、で全部我々は喋る時も聞く時も文字化すればいいと、
うん、
頭の中にディスプレイをイメージして、はい、そこにカタカタカタカタ書いていけばいいだろうと。でただその最初のうちは性能が低いので、
うん、
もうちょっと時代前を使ってた比較っていうのはたまごっちなんですけど、たまごっちってこう表示できる文字がわずかじゃないですか。
ドットが荒いですね。
君たちは最初のうちはたまごっちレベルなので単語1個ぐらいしか思い浮かべられないと、で次の単語を書くと、
うん、
最初に書いた単語は消えちゃうと。
消えちゃう。
だからこれをトレーニングしていくことによって、我々はあの長いセンテンス、コンマが1個とか入ってるような長いセンテンスも書き留められて、
うん、
しかも表示しているのは少しだけれども、うん、左右にスクロールできるだろう、
はい、
スクロールして戻った時にまだ消えないでいる、
うん、
で我々は書き取ったやつをもう一回先頭の文字に戻って、
うん、
頭の中でダーッと読んでいって、ピリオドなりクエスチョンマークまでいって、あそういうことをあの人が言ったのかっていうふうに理解するプロセスだろうと、
うん、
でこれは非常にトロトロしているように見えるけれども神経の働きなので、
うん、
0コンマ何秒で済むと、
うん
ね、だからこのトレーニングをずっとやってくれって、最初に初めて僕の授業、ドイツ語の授業を受ける学生には最初にそれを言うんです。で大抵やりませんけどね。僕息子が今年の暮れで30になりますけども、うちの息子が中学校に入ったあたりから会話中心の英語の授業になったんですね。
うん、
で教科書を見たときに愕然したんですが、こんなもんで英語の力は絶対つかないと思ったんですけども、
はい、
要するに会話中心でこんにちはさようならレベルのやつで、あの中学校の英語の授業をやるんですね。
うん、
でそれ音声でやろうとしてるわけですよ。
うんうん、
で無理だ、ね、だから僕に言わせれば、多分女性は分かりませんよだからって男は12歳を過ぎると、
うん、
あの音声情報を記録できない。
あ
で大学生に入って外国語を勉強しようともう手遅れなんですよ。
うん、
だから画像を使う、画像処理機能、右脳を使って我々は外国語を学習することによって必ず成果が出てくるはずだと。
うん、
現実問題として、僕ドイツ語は大学入ってから始めましたからね、そのまま一切やってますから。ただ今現実に僕電話かければ、あの向こうで聞いてるドイツ人は外国人だってことは分からないはずなので、
あ
大人になってから十分なんですよ。大きくなってからやるんであれば、我々がもともと小さい時からトレーニングずっとしてきた漢字を使うことをやればいいだろうと。うん、僕の親父がもう亡くなりましたけども、手のひらになんか指でこんなことしてるんです。
あ
漢字書いてるんですね。
うんうん、
で要するに思い出そうとしてる、
はい、
確認してるとか、
うん、
ということは要するに我々は手のひらにも書けるんですよ漢字が。
うん、
ということは我々は漢字の姿勢こうなってこうなっていて、こちらに何とか辺があって、こちらに何とかの作りがあってということを我々は映像として頭の中に思い浮かべることができるんですよ。これを英語の単語に置き換えればいいということを、あのぜひやっていただくといいんじゃないかなということで学生には勧めてるんですけど。
それ気づいたのはその海外で
20年前ですねでもちろんもう少し遡ると、学生時代にドイツの大学で講義に出てる、ええ、で講義というのは先生が一方的に喋るわけですよ。
うんうん
ね、でそれを聞いてるときに途中で分からなくなるんですね。
うん、
その時に思ったのが、要するに途中まで分かってた、分かってた時に頭の中で何事が起きていたのかって考えると、書けてた、手を使って書くと間に合わないので、ひたすら聞いて頭の中のね、こうイメージのディスプレイに書き留められていたうちは先生の言ってることが分かった。
うん、
例えば一つ知らない単語があった、
はい、
綴りがはっきりしない、
うん、
でそこで一回つまずくと、
うん、
もう先が聞けないんです。
うん、
だから学生に言ってるのは、まあ、彼らが将来生活の場、仕事の場で必要になってくるのは英語ですので、英語でも1個2個分かんない単語があっても構わないから、とりあえずついていって、分かったやつだけでもいいからついていってっていうのですね、頭の中でイメージ的に書き取って、バーチャルに書き取って、うん、それで全体のセンテンスを見たときに、これとこれとこれがこうなるから、だいたいこんなような意味だ、ここの単語が1個分かるとだいたい分かるんだけどなみたいなところまでトレーニングを積んでいけば、
はい、
体位をつかむことができるようになるはずだから、
うん、
だからとにかく書け、 頭の中で
頭の中に書け
学生ね紙に書くなって言ってるんですよ。学生ね、うん、真面目だからノートいろいろ書くんですけど、うん、ノート取ってもね僕が喋った授業のノートって後から見て何書いてあるかさっぱりわからんから意味ないよって言うんですけど要するにそういう、 こう神経の働きを我々はもっと使うべきなんだ、うん、
それは日本人が得意もっと言うと日本人の男が得意なところだから
男子限定ですけどね
ということを普段学生には
ずっと言ってるんですよ、はい、やってるかっていうとうんってやつほとんどいないんですけどね例えばそのねアメリカ大統領バラック・オバマ、
はい、
バラック・オバマって書けるか、
うん
ね、その前のあれはね国務大臣やってたのはヒラリーさんですよね、はい、ヒラリー・クリントンって君ら、うん、アルファベットで書けるかと、
うん、
で安倍総理大臣って安倍のベの字っていうのは人弁だぞって、うん、書けるかっていうね、
うん、
だから日頃から我々はその文字っていうのはどういう顔をしてるのか、うんっていうのに気をつけるべきだろうと、
うんうん、
外国でも一緒なんですよニューヨークって言った時に我々は当然 N の大文字なんですよ、
はい、
小文字の N なわけはないわけですよ、うん、大文字の N とちょっとスペースがあって、
うん、
で、ヨークの Y の大文字が浮かぶわけですよ
そうです ね,
ねというのはニューヨークっていう単なる街の名前でも文字として顔を持ってるんですよ、
うん、
全部顔を持ってるわけですよ我々は当然東京といえば東京という漢字が浮かぶし、はい、京都ってやられれば京都の漢字が浮かぶわけですよでそれと同じように外国語の単語も名前もね文字として思い浮かべるトレーニングをすればいいだろう、うん、だからそのための素地っていうのは漢字学習で我々は身につけてるわけだから、
なるほど。
だからそこをうまく活用すべきだろうというふうに僕はずっと思ってるんですけどね
単語を顔として覚えてやる
そうそうそう
で聞きながら顔をどんどん思い出してやる、
うん、
とおのずと意味が分かるだろう
だろうということですよね例えば僕らはその今ニューヨークって言いましたけどもニューヨークでもねカタカナで書くと、ね、違うんだろうと思って、うん、やっぱりアルファベットでここは書いておきたいよねとかねワシントンってダブルで、うん、しかも名詞だから大文字で始まるんだよねってね、うん、大文字のダブルを思い浮かべるわけですよでちゃんとワシントンっていうのをね最後まで綴れるかどうかっていうのは、まあ、部分的には怪しい部分もあるんでしょうけども
その辺バラと一緒です ね
そうそうそうそうありますけどもだいたい文字の顔っていうのはあるわけですよ、
うん、
一個一個の単語についてあこの文字ってこういう顔してんだっていうふうに思うと、
うん、
あの多分、受けるこう印象が違ってくる受ける印象が違ってくると記憶に残り方、
うん、
どれだけのインパクトを持って我々はそれに出会ったかによって記憶に残るか残らないかっていうことだと思うんですよ、うん、単語を覚えるっていうことは多分、そういう方法が一番効率的だし楽しいのではないかと、
うん、
男限定ですけどね、
はいということで今日はですね浜島先生の授業を受けないと聞けない英語の勉強法というのをですね皆さんに特別にお届けいたしましたどうもありがとうございました
どうもありがとうございました失礼いたしました
理科大の先生たちが所属します日本音響学会東海支部の40周年記念イベントが9月24日の夜ほの国豊橋芸術劇場プラットで開かれますFM 豊橋も生中継することが決まっていますイベントがコンサートだからです誰のコンサートかっていうとこれがコンピューターのコンサートなんですステージに上がるのは合成音声で歌うコンピューターです最近巷で噂のボーカロイドはもちろん大学の研究室のケーブルにつながれて歌い始めた研究開発中の音声合成ボーカルソフトまでいろんなコンピューターアイドルが歌を披露する予定です司会は不詳 FM 豊橋の私が務めさせていただきますもちろん皆さんにもご来場いただきたいと思います会場もせっかくプラットの主ホール大ホールです入場料も無料ですあくまで学会のイベントですので派手なコンサートとはなりませんが実験的で未来的なコンサートです音楽の新しい楽しみ方がいっぱい提案されます9月24日再来週の火曜日の夜です夜6時半ぐらいまでにほの国豊橋芸術劇場プラットにお出かけください入場料無料ですが基本的に事前の申し込みをしていただいております申し込みは日本音響学会東海支部のホームページからしていただけますホームページの検索は音響学会 東海支部で出てくると思います。トップページに40周年記念行事のご案内という青い文字がありますので、ここをクリックすれば申し込みフォームが立ち上がります。どしどしお申し込みください。検索は音響学会東海支部で OK です。ギカダイ天白の城が始まって5年、ついに心配していたことが起きてしまいました。取材中の出血流血、先生の指先から赤い血が。次週9月21日の天白の城は、気の弱い方はご注意くださいませ、でも血糖値が気になる方は必聴。針を刺さずシールを貼るだけで24時間刻々変化するあなたの血糖値を記録するテクノロジー、義科大電気電子情報工学系村上雄二先生の研究室を訪ねます。お楽しみに。